皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡市公聴会会長の中川正明さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。中川です。
それではお話を伺う前に、静岡市公聴会会長の中川正明さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。中川正明さんは昭和24年の生まれで、静岡市のご出身です。大学をご卒業後、教員の道に進み、高部小学校、駒越小学校などで勤務、辻小学校校長、静岡市教育委員会学校教育課長などを歴任、現在清水小学校校長を務めになり、今年4月には静岡市校長会会長に就任していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、中川先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをご足労いただきまして、いいえ、ありがとうございます。
こちらこそ。
中川先生は生まれが静岡市なんですか。
そうです。
静岡市はどちらですか。
南の真上です。
あ、はい、そうですか。小学校、中学校、高等学校、ずっと地元ですか。
そうです。小学校が西名小学校。
ああ、西名ね、
はい、はい。中学が東中学校、うん、
東中。
そう、東中ですね、はい。高校が静岡高校ということで、ずっと静岡でお世話になります。
自分で言うのはおかしいかもしれませんけど、子供さんの頃はどんなお子さんだったですか。
そうですね、おとなしいタイプでしたね。友達と一緒に、近所でよく動き回って遊んでいましたけども、いわゆるガキ大将というのではなくて、みんなと一緒に、仲良く遊ぶのが好きだったと、そんな子供時代だったかなと思いますね。
その頃は南沼上っていうのはやっぱり川ありね、
はい、
田んぼあり、
はい、
いろいろ自然豊かなところだったでしょ。
はい、
だから遊ぶ場所には事欠かないんですよね。
そうですね、はい。特に広範囲に動き回ったっていう記憶はないんですけどね。それこそ長尾がありましたし、近くに神社がありまして、徳良神社という神社なんですけどね、よくそこでも遊びましたし、
当時はあんまりこう、なんていうか、子供さんにね、塾だとかですね、勉強しようとか、そういうことはあんまりなかったんじゃないですか。
そうですね、全くないということはないんですが、小学校の時、6年の時に一人だけ、家庭教師と、呼んでらっしゃるっていうことは、一人友達がいましたけども、あとは
先生じゃなくて他の人。
もちろんですよ。
はい、その頃家庭教師ね。
そうですね、いましたね。
そうですか、はい。小学校、中学校、高等学校を通じて、スポーツとかね、
はい、
文化活動とか、特別にこう入れ込んだことって、部活動とかそういうのあるんですか。
私はあまりないんですよね。自慢できるように、これ頑張ったなっていうのはあまりないですけどね。連れと遊んでることはね、多かったですけども、小学校時代は本当に、朝学校行けば、ドッジボールやったりとか、当時はサッカーっていうのはあんまりやらなかったもんですから
ね。なかったですよね。
鉄棒で遊んだりとか、昔は大きな木に、太いロープをぶら下げて、ターザンごっこみたいな、よくそんなことはね、やりましたけども、何かこれをっていうよりも、友達と遊んだ経験のが、多いかなと思いますけどね。
まあ、高校は私立校ですからね、みんな優秀なお子さんがたくさんいて、
は
い、
周りの人は、
いやいや
優秀でしたけど、
先生も優秀だったと思うんです。で、大学は私立大ですか？
そうです、
私立大の教育学部、
はいはい、
どうしてそのまた私立大の教育学部、教育学部に入るってことは、まあ、将来先生になろうということがね、なんか理由はあるですか？
いや、そのまあ大きな理由、これっていうちょっとね、あれなんですけども、小学校の時の担任ですね、私小学校の6年間の間に、2人の教師にしか教わってないんですけどね、
1年から6年までの間、
はい、1,2,3年と4,5,6年とで、4,5,6の3年間の担任が大学卒業してすぐお見えになった、若い男の先生だったですね。で、本当に子供たちとよく遊んでくれました。で、近くの山、梶原山って言うんですけどね、うん、そこにも一緒に登ったり
と、眺めがいいですよね、
遠足じゃなくて、はあ、普段のこう時に
あそこへ
ちょっと行ってみるかっていうような感じで行きまして、いい思い出ねありましたので、まあ、そんなのがこう伏線になってたかなとは思いますけども、
まあ、いい先生に恵まれたということでしょうかね。
はい、
で、まあ、それで取材へ行くということになったんですよ。大学時代はやっぱり教育学部っていうのは主に専攻っていうのはどういうふうなの？
私一応免許は数学の免許、
数学、はい、頭がいいんだな、
う
ん、
きっとね。
いえ、とんでもないです、
はい、学生時代はやっぱりある程度、まあ、勉強もさることながら、そのまあ遊びって言いますかね、
はい、
趣味とか、
はい、
友人がたくさんできるわけですよね。
そうですね。
なんか特別にこう記憶に残るようなことをおやりになってたですか？
やはり大学時代でこの特にこれに打ち込んだっていうのは申し訳ないですけど、あんまりないんですけどね、まあ、やっぱり連れとですね、夏休みとかこう利用して、旅行することはよくしましたね。東北をこう一周してくるとか、中国地方を回ってくるとか、九州を八の字に回ってみようとか、そんな経験はありますね。まあ、当時ですのでね、きちんとしたホテル、宿を取るとかじゃなくて駅に泊まっちゃうとかね、大学の学生寮にもよく泊まりました。学生寮ですと100円で泊まりますからね。
他の大学の学生寮、
そうです、
泊まれるんですか？
東北大学とか泊めていただきましたけど、床板がちょっと、ね、こう割れたりしていますけど、そこから草が出てたりガラスなんかも割れたりしてますけど、止めて、ね、寝るとこがあればいいもんですからね、
シュラフだけ持ってね、
そうです、
寝ればいいわけです。学生時代はもうね、そんなこと頓着ないですよね。
シュラフも持ってないもんですからね。それができないときは駅に止まっちゃうこともあるんですけど、昔はそんなにこう追い出されなかったんですよ。
あ、
駅も多めに見てくれ、そうそう、どうせ学生さんだってこう思ってね、
で他の方も結構大勢いらっしゃるんですよねで時にはそのベンチが空いてないんですよね下に寝るんですよ、そして冷えてくるんですよねいくら夏でもコンクリートの上ですから、そんな思い出あります。
それで教員に、ね、なったわけですけれども、はい、やっぱりそのまま今お聞きすると、小中高等学校大学それから教員ってね、全くその無駄がなくこう人生をね刻んでるっていうか歩いてるような気がするんですけれどもね、教員になって、まあ大体その頃は地域でねこういろいろあったわけですけど、はい、西部とか東部とか中部とか、はい、まあ、中部でもまあ、志田西日中とかね、静岡とか清水とかあったんです。で清水がずっと多かったわけですか？
基本的には清水でしたね、はい、もう私生まれは静岡市美濃沼上なんですが、長尾川を挟んでちょっと東の方行くともう清水なんですけどね、一番清水の橋の高部小学校というところなんですが、家から比較的近かったんですよね。
ちょうど静岡市と清水市の昔でいう境目ですよね、
境同士で、
そうですよね、はい、
でそれからずっと清水と、
あ、やっぱり最初に初任地っていうところである程度その方向性が決まるようなところが昔はありましたよ ね、
そうですね、
今はそんなことあんまりないですよ ね、
そうですね。
で小学校の先生になってですね、
はい、
どんな考えっていうかその印象を持ったですかね最初は。
そうですね、
教育実習なんかやってたから別に違和感っていうのはないんですかね。
そうですね、まあ、教師になるってことでね、まあ、一応頑張っていきましたのでね、教師になったっていうことについての違和感はなかったわけですけどね。ただ やっぱ大学時代はその教科に対する思いっていうのも結構強いんですよね、うん、ですから数学をずっとやって、きましてね。で、まあ、小学校行くと、算数だけじゃないじゃないですか。
何でもやんなきゃ
いけない。いろんな教科ありましてね。いや、それも楽しいんですけど、うん、でもやっぱりこう、自分が、の専門というか好きなのを、こう、集中してやりたいという気持ちに、どうしてもあるんですよね。ですから、私、就職して、しばらくは、どうしても中学校行きたいと、気持ちがありました。
中学行くと、やや専門性がね。
数学を中心にできると。うん、そんな時、一時期ありましたね。
でも結果的に見ればその子どもたちとオールラウンドで接するっていうのもね、はい、また非常に教員のように尽きるところがあるじゃないですか。
そうそう、ですからそう思ったのは 2,3 年ですけど、その後はもう全くそういうことじゃなくて、小学校の教育ですかね、教師を楽しむことができましたけどね。
爽やか談話室は静岡市校長会会長の中川正明さんをお招きしております。
中川先生、それで、まあ、高部小学校をスタートに、まあ、いろんな小学校をずっと回ったと思うんですけれども、
はい、
西郷地なんかにも行かれたんですか。
はい、
やっぱり西郷地っていうと、まあ、買えないところじゃないんですけれども、
はい、
しかし山間地でありますよね。
そうですね。
やっぱりその街中の学校とね、
はい、
街中って言っていいかどうか分かりませんけど、それから山間地の学校ではその学校の性格とか子どもたちっていう、あるいは両親とかね、まあ、PTA とかそういう違うんですかね。
まあ、違うっていうことはないんですけども、まあ、私が最初に勤めた高部小学校は、私が6年間いました。その間にですね、私最初行った時750人ぐらいだったんですが、ちょうど倍ぐらいになりましたね、うん、1500人ぐらいに。
すごいですね。
はい、で西郷小学校に転任したんですけどね。そしたら180人ぐらいですね。ちょうど10分の1ぐらいでね。うん、本当一つ、高部小の一つの学年が、その朝礼とか集会でやると、そんな感じでしたね。ずいぶんびっくりしましたけど、まあ、子供たちは、そうですね、本当に素直なね、子供たちで、本当に楽しくね、やらせていただきましたけども、子供の数少ないもんですからね、いろいろなことを活動が、結構こう丁寧にできるんですよね、一人一人に対して、うん、それだけ子供の数少なくても運動場は同じぐらいありますからね、西郷地も。それで同じようにプールも一つありますしね、かなりこう子供たち
一人一人、密度濃く、
一人一人に対して、うん、できるなというふうに感じましたね。
あ、そうです。
また素直ですので、どんどんこう吸収してくれる。
で、まあ、いろんな学校を回られて駒ヶ上行ったり、はい、山からこの海のって言いますかね、
はい、
ところ行ったりなんかして、最初に管理職になったのが
飯田小学校というところなんですけどね。はい、
そうですか。飯田小学校で教頭さんになって、はい、だんだんその管理職的な立場に立つとやっぱり一教員とは違っていろんな責任感がね付与されて、
そう、
ね、単に子どもたちを教えるだけの話ではなくなってくる、はい、ということですよ ね、はい、
そうです
ね。立場あり方が随分変わってくると思うんですけどね、はい、責任も重くなってくる。
そうですね、はい、まあ、いろいろなその管理のね、管理責任等もありますので、なかなかあれですよね、朝早く出かけて異常はないかとかいろいろ回ったりとか、そういったことも増えましたよね。
まあ、その頃ではそれほど、まあ、なんて言いますか、おかしな事件とかね、犯罪とかそういうのも少なかったんじゃなかろうかと思いますけど、それでもやっぱり神経使って子どもたちを見ていかなきゃいけないし、ね、学内でのね、
はい、
どんな事故なんてないように、ね、しなきゃいけないし、はい、まあ、そういうのは、まあ、学校の担任の先生よりも教頭さん、校長先生っていうふうにより、ね、責任が重くなってくるということですけど、これ市の教育委員会の方へも入られたんですか。
そうですね、その飯田小学校の後はで教頭2年勤めた後、当時の清水市教育委員会の方にお世話になりました。
はい、指導主事やられた。
そうですね、指導主事です。はい、
また指導主事っていうのはその管内の学校を回っていろいろね、まあ、授業指導みたいなことをやっていかなきゃいけないということで、はい、これまた大変ですよね。
そうですね、ただ指導主事といってもその当時の清水市の教育委員会は学校教育課ってなんですけども、学校教育課の中にその学校の教師、まあ、授業の指導と人事と両方入ってたんですよ。でも私は人事の方やってたもんですから、ね、直接にその、まあ、学校を訪問して、それで 授業を見て、その授業について指導するというような立場ではなかったんですけど、
うん、はい、市の教育委員会におられたのは
平成8年ですか、
はい、何年間ぐらい
3年間ですね。
あ、そうです、はい、それであの、まあ、辻小の校長先生になられた、
はい、
まあ、辻小っていうとは町の真ん中ですよね。
そうですね。
これまた校長っていうと今度は後ろは誰もないんですよね。
そういうことですね。
全部自分で責任を背負わなきゃいけないっていうことで、
はいはい、
やっぱりなることの、まあそれはね、教員となって校長になるっていうのはね、一つの大きな、ね、意味合いを持ってるんだけど、それと同時に責任の重さっていうか不安感って、そういうのもなかったんですか。
いや、それは大きいですね。はい、やはりおっしゃるようにね、後がないですから、忙しいって言えば教頭の時の方が忙しかったですね。
雑務って言いますかね、
はい、
雑務って言っていけませんけれどもね、事務的なこと。
そうなんです。忙しさで言えば確かにそうなんですけども、いくら忙しくてもやっぱり自分の後ろに校長が控えてるという、うん、まあ、別に、それを前提にしてるわけじゃないんですけども、うん、結果的にそうだもんですからね、やっぱり校長の立場とは違うなと、思いますね。はい、
まあ、その後あの教育委員会の学校教育課長になったということで、はい、本当に拝見してると絵に描いたようにね、こうステップを踏んで、まあ、あのね、それなりの責任ある立場に立ってきたっていうふうに思われるんですけれども、まあ、それだけ真面目にしっかり、仕事をやってきたっていうふうなことなんでしょうか。
いえ、そんなの意識してそうしてきたわけじゃないですけども、ただ、まあ、その都度ですね、一応精一杯やってきたつもりではありますけども。
FM ハイ爽やかな話室、静岡市校長会会長の中川正明さんにお話を伺っています。
中川先生、まあ、それから今度静岡市とね、その間その後合併するというふうなことになりましたよね、
はい、
これは行政だけの問題じゃなくて教育界も全部ひっくるめてですね、従来は清水市に教育委員会があって、から静岡市にも教育委員会があって、それが一緒になるわけでしょ、
はい、
とこのあたりのね、すり合わせの問題っていうのはね、やっぱり、まあ、立場上非常にいろんな微妙な問題があると思うんです。今までのやっぱり歴史的ないきさつとか違いとかいろいろあると思うんですけどね、この辺で苦労されたってことはないんですか。
そうですね、まあ、いわゆるその対等合併って、ね、言われて合併しましたけど、やはりなかなかその仕組みを揃えるというの難しかったなと思いますね。ただ私たちは学校教育に携わっているものですからね、相手は子どもです。ですから元がどちらがどうだとかいうことは全くそういうことを考える教員はいませんのでね、とにかく子どもたちのために早くその学校だけでもね、仕組みを一緒にしようという気持ちでやってましたので、全く違和感はなかったですね。
うん、まあ、もっとも考えてみればみんな顔見知りなんですよね。
そうです、
ね、お互いに静岡と清水ですからね、
は
い、
目指してるものは全く同じなんですからね、
うん、ですからね。
はい、
で静岡市と合併して今度は静岡市の教育委員会の学校教育課長というふうなことになったんですね、
はいはい、
そうするともう飛躍的にその、まあ、守備範囲って言いますかね、そういうのが広がるわけですよね、はい、戸惑いってはないんですか。
いや、それはもう戸惑うことばかりですよね。まあ、合併前はね、学校教育課長として全ての学校をこう回ることにできましたね。それで学校の様子を見ることもできましたしね、ただ合併後はほとんど回ることができませんでした。役所にいて、いろんな対応をすることが多かったですね。ですから学校を回るのは3時に任せるとか お願いするとか、そういった形になりましたので、自分は本当に今学校教育課長やってるのかなとちょっとそういった戸惑いがありましたね。
で、小学校だけだって何十校じゃ聞かないでしょ。
86ありますね。
すごいですね。中学はまあ40かいくつあるんですか。
今全部で129ありますからね。
そんなにあるんですか、
ね、小中で。
うわ、大変なことですね。一箇所ずつ歩いて回ってたらね、
そうですね、
それだけで1年間終わっちゃうような感じですよね。それでまあ最終的に現在の清水小学校っていうのは清水ではね、
はい、
トップの学校なんですが、校長になったということですけれども、それまでの教員生活何十年でしょうか、おやりになってきて、 その教員としてのね、自分の体験人生っていうものをどんなふうに感じておられます？なんか抽象的な言い方ですけど。
まあ、清水小に来る前にもうすでに学校離れたりであるとか、子どもたちから離れてるっつったらおかしいんですけども、実際にはこう学級を持たない時期がもうかなりずっと続いておりましたのでね、まあ、清水小へ来た時点で、あと私教職生活4年間残ってましたのでね、うん、この4年間を大事にね過ごしたいなという思いでしたね。でただなかなかやっぱり年齢もそれなりの 年齢になってましたのでね、いろいろな役職がついてきましたのでできるだけ朝出たら来ましたら子供たちと一緒に運動場でこう過ごしたいなと、まあ、最初の2年間かなりそんなことができましてね、楽しい時期だったかなと。水泳の時期には一緒に担任の お手伝いとかね、こう安全で安全確保っていうような意味でも一緒にとか、そんな子どもたちの活動が多く取れたんですけど、なかなかその役職が増えてきますとそういったこともできなくて、学校を離れてる時間が多いですね、うん、特に今年はそうですね、本年度。そういう意味ではちょっともう少し学校にいたいなと
要するにこういう言い方がどうか分かりません、現場って言いますかね、はい、子どもたちに接する時間がもう少しあったらいい、よかったなっていうふうな感じですか、はい、
同時に職員ともね、やっぱりその子どもたちに直接接するのは職員なんですよね。もちろん私もね、その、楽しみにはしてますけども、そういう意味では職員にこう関われる時間がもっとあるといいなと、今年は特にそんなふうにね感じてますけどね、うんうん、
まあ、ところで、まあ、教育の世界も随分変わってきましたし、はい、最近ではそのゆとり教育からの脱却とか、はい、教育基本の改正だとか、はい、いろいろありますけれども、はい、そういう意味で全体としてのその流れっていうのは変わってるんでしょうか。
いや、その教育が目指す、要するに教育の目的ですね、それが大きく変わってるとは思いません。はい、
まあ、基本的にはそうなんでしょうね、はい、子どもたちを、ね、きちっと育てるという環境で、はい、法律がどうあろうとやっぱりそのしっかりした子どもを育てるということが、
ね、人格の完成ですので、
そうですね、知徳体って言いますかね、だから、まあ、僕ら古いんですけど読み書きそろばんって言いますからね、そういうことを、
はい、いや絶対全然古くないと思います。
そうですまあ、これからもね、いろいろ校長会の会長としても、はい、学校の校長先生としてもいろいろやっていかなきゃいけないということですが、まあ、仕事柄読書って言いますかね、
はい、
まあ、最近では読書教育みたいなものがたくさんありますが、はい、好きな読書っていう本っていうのは何かあるんでしょうか、ジャンルっていうか。
私自分で言うのもおかしいですけど、その読書家っていうタイプじゃないんですけどね、ただその時々こう、こう評判になったね、本っていうのは、まあ、できるだけ目を通そうかなとは思ってますけども、まあ、最近では村上春樹の本であるとか、うん、ちょっと前では藤沢周平がすごく楽しく読ませていただきましたけども、そういうところはありますけども、うん、いわゆる私は自分で読者家だなとは思ってませんけど、
まあ多分私どもと、まあ、一回り違いますけど、乱読って言いますかね、
はい、
まあ、面白そうなものをどんどん読んでいくということで、私ども、私なんかも藤沢周平とかね、司馬遼太郎なんか大好きな方なんですけれどもね、はい、まあ村上春樹の本なんか読まれるっていうのはいいじゃないですかね、
なかなかまあ難しいですけど
そうですか、趣味って言いますかね、
はい、
好きなこと、まあ、暇なこともあんまりないんですけれども、
はい、
なんかお持ちになってるものありますか。
私趣味もですね、これが趣味だっていう自慢できるものないんですけど、ただ問われるとお答えしてるのは、まあ、家の狭い庭でその実のなる植物育てるとかね、
うん、
まあ、ちょっとした山野草を育てるとか、そういった楽しみはありますけども、うん、まあ、その程度ですかね。
山野草っていいですよね、日本くらいのね、
はい、
清水で私の知り合いでも何人か山野草をね好きな人いるようですけれどもね、
はい、
非常に地味でありますけれどもね、味わいがあるその草花ですよね。
そうですね、
私も大好きなんですよ、
はい、こう仕事が忙しい時期にですね、あまりこう遠く行ってられないということもありまして、ちょっと帰ってきた時にそういったお世話をするとか、そういったちょっとした時間、楽しみの時間に山野草はいいなということで始めたんですけどね。
ところでお酒とかね、はい、グルメとかそういうふうなことはどうなんでしょうか。
私はお酒がダメなんですよ。
あ、そうですか。
はい、まあ、いろいろなこうお付き合いで飲まなくちゃならないこともありますよね。もうそれも本当に
お付き合い
も本当に、少ない方ですね。
あ、はい、そうですか、はい、うん、
好きな人に言わせるとね、うん、なんだって親に言われちゃいますけど
そうですね、まあ、私どもはお酒飲むと人生倍に広がるよって言いたいこと言ってますけどね、自分が嫌いじゃないもんですから。
いいですよ、好きで、うん、飲まれてしまわない方は、うん、こんないいことないですよ、うん、はい、
ご家庭ではどうなんでしょうね、存在感っていうのは。
存在感ですか。私やはりあまりその家事の手伝い等はですね、申し訳ないなと思いますけどもできてこなかったかな。一時期皿洗いはよくやりましたけどもあまりできてないなと思いますね。ただまあ男でないとできないこともありますので、そういったことはできるだけね積極的にやってはいるつもりですけどね。
お聞きしててね、はい、やっぱりなんとなくバランスが取れたね、きちっとした生き方をされてる方だなっていうような感じを受けましたけどね。
いや、本人は全然そう思ってません
そうですか、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡市公聴会会長の中川雅明さんをお迎えしてお話を伺いました。中川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回10月4日は静岡ビジネス社社長の直井正さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。